薬の森3回目の放送後半スタートです。3回目の後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。前半ではですね、皆様のメッセージを紹介して、あとですね、集まれ動物の森の通信プレイについてお話をいたしました。私はね、直接の知り合いか、まあ知り合いのお友達とかね、つながりのある方ならみんなで一緒に通信をすることもあるのですが、こうまるっきりね、会ったことのない SNS だけのつながりの方とは、なかなか通信しようとは思えないので、知らない人とも積極的にね、通信をする人と、知ってる人としかやらない人の違いは何か、心理カウンセラーの林真嗣先生に聞いてみました。私のようにね、知らない人とは通信をしないという方は、現実世界でも無意識に知らない人は怖いと思っている傾向にあり、知らない人と積極的に通信をする人はね、好奇心が大きくて行動的な人、新しい人との出会いで発見や驚きがあるのを楽しんでいて、そこに価値を感じているのでね、積極的に通信をしているということなんですよ。ゲームのね、やり方でも現実世界の人との付き合い方なんかがね、現れてるということなんですよ。もしかするとね、私のようにこう、なんとなくですけれどもね、知らない人とは通信したくないなと思ってる人は、現実でもね、セキュリティが高くて、新しい発見なんかをする機会を逃してしまっているのかもしれませんね。私もね、このタイプなので、やっぱりね、特に現実だといろいろ気をつけなきゃいけないことも多いと思うのでね、急に積極的にいろいろな人と交流するのはちょっと危険だとは思いますけれども、例えば少しだけこう毎日の、ね、通勤の道を変えてみるとか、もちろんね、しっかり安全確認をしてから行ったことのない場所にね、行ってみるとか、少しだけ行動の幅を広げたり、人との接し方を変えてみると、新たな発見なんかがあるかもしれませんよね。ただね、もちろん今はね、コロナの感染症の対策なんかがあるのでね、もしかするとね、またこの冬はあんまり出歩かない方がいいよなんていうことになったらね、もちろん外にね、出かけるのを控えようとは思っていますけれども、ちょっとした、例えば私、洋服の好みとかもね、大体色、好きな色味とかね、決まっているんですけれども、そういったところもね、今まで着たことない色の服をね、選んでみるとかね、ちょっとね、違った行動をしてみると、新たな発見なんかもね、あるのかもしれないなと最近思っています。そして逆に、誰とでも積極的に通信するよという方は、このゲーム内では何か被害があるとしても、例えばね、アイテムを持ち去られちゃったとかね、あと大事なお花持っていかれちゃったなんてね、いう話もね、ちょっと聞いたりするんですけれども、そういったものってね、一応ゲームの中で起こることって想定の範囲内ですけれども、現実世界ではね、どういう人がいてね、何が起きるかわからないので、もしかするともう少しだけ警戒して安全に過ごすように気をつけてみた方がいい場合もあるかもしれないですよね。知らない人とも積極的に通信をする人と、知っている人としかやらないという人のね、違いをね、他の例も林先生から聞いたのでちょっとお話ししてみますと、まず一つはね、過去の経験からの影響というのがあるんですって。過去に積極的にチャレンジして失敗したことがある人は、新しい挑戦が怖くなったり慎重になったりしてしまうということですね。またね、過去に積極的にチャレンジして成功した、良かったという経験がある人は、どんどんとね、チャレンジしていくようになりますということですね。どうでしょうね、これ私あんまり積極的に行って大きな失敗したという記憶はないんですけれどもね、そもそもやっぱり積極的にチャレンジをしないというのがあるから、失敗も成功もあんまりないということなんでね、これもね、まずは小さなチャレンジからね、していけてね、成功体験なんかをね、積んでいけるといいかなと思っています。そしてね、2つ目、性格というのがあって、これは物事に対して深く考えない人は考えずに行動できるので、こう簡単にね、行動できてしまうというですね、行動力があるということですね。 そしてあまり考えないので怖いとかも思わないし、思いつきでどんどん行動していくので、たくさんの新しい経験ができます。そして人や様々な出会いもね、たくさん生まれるので、それがね楽しかったりもするんだそうですね。ただね、こうやってね積極的にね行動していくとね、よく考えていないので失敗することもよくあったりするんだそうです。とは言ってもね、なんというか物事に対してこう深く考えないので、失敗したとしてもね切り替えも早くて悩まない傾向にあるのでね、はい、もしね失敗したなと思ってもうーんって感じで、またねどんどんとこう行動していくというのがね続くんだそうです。そしてね、物事に対して深く考える人は、さまざまな可能性や危険、メリット、デメリット、相手の気持ち、状況などをねよく考えてしまうために、行動に対して慎重になるという感じですね。そのため観察力や状況把握能力も高くなり、失敗やねトラブルも少なくなります。ただね、反面いろいろなことを考えすぎてしまい、悩んでしまうことや、行動に慎重なため経験が不足してしまう傾向にありますということなんですね。確かにね、私もよくね考えてしまって行動ができなくなるタイプなんですよね。ああこうしたいななんて思って、でもこんなことしたらこういう危険があるかもななんていうことをねこういろいろ考えてしまって、ちょっとねやっぱり経験はね不足しがちなのかなと思います。これね、なんて言うんだろう、こういうことをしたらねこういう悪いことが起きるかもしれないなんていうことをねよく考えてしまうので、ネガティブなのかなと思ったんですけれども、そういったね自分がね嫌だなと思うことをね避けるためにいろいろと考えているので、もう一周回ってポジティブなんじゃないかなって思ったこともあるんですけれども、よくね昔の、ことわざで何でしょうか、石橋を叩いて渡るなんていうねいう言葉もあったと思うんですけれども、もうね私はよく叩いて壊れたら、ほらやっぱり壊れたじゃんみたいにねいうタイプにねちょっと近いかもしれないのでね、やっぱり行動に慎重なのはね、やっぱりその林先生も言ってた通りね、観察力や状況把握能力が高くなるというねメリットもあってね、実際ね失敗や大きなトラブルというのもねあんまり経験することはなかったんですけれどもね、これもやっぱりね経験が不足してしまうということにつながるのでね、慎重さもね大事なところでは持ちつつ、もう少しね行動をねできるようにしていきたいなと思っています。なんか失敗してもあまり深く考えない性格でね、切り替えも早いというね、性格の方、今ね羨ましいななんて林先生の話を聞いてね思ったんですけれどもね、やっぱりね性格はねそんなにすぐにパッと変えられるものでもないのでね、自分の性格を大事にしつつ、そうですね、もう少しだけ、行動的になっていけるように考えていきたいなと思っています。いかがでしたでしょうかね。ゲーム内での行動や感覚から自己分析をして新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回もね、この放送では実生活に役立つ楽しいお話をしたいと思っています。もうね動物の森やってる方にはおなじみと思うんですけれどもね、次回のテーマはねお家のローンの支払い方についてねちょっとお話ししたいと思うんですよ。ゲームやってる方はね、ローンねってあれねってね思うと思いますけれども、こちらの方もですね、またどうローンの支払い方、どういうふうにしているかということからね自己分析をして新たな気づきを得ていただけるようなお話をしたいと思っていますので、次回もお楽しみになさってください。そしてこの後は少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近ねオーディオブックも流行っていますので、オーディオブックの感覚で聞いていただければと思います。1回目の放送からね夏目漱石の心を読んでいます。今回もね続きを読んでいきたいと思っていますので、ぜひね皆さんが書いた文章などもね今後読んでいきたいと思っていますので、ぜひそちらもね文章など送ってください。またですねメッセージもお待ちしておりますので、宛先は、番組の最後にお伝えいたしますので、ぜひ番組の感想や質問なども送ってくださいね。Thank you. 私は実に先生をこの雑踏の間に見つけ出したのである。その時海岸には掛け茶屋が2軒あった。私はふとした弾みからその1軒の方に行き慣れていた。長谷辺に大きな別荘を構えている人と違って、めいめいに戦友の着替え場をこしらえていないここいらの秘書客には、ぜひともこうした共同着替え場といった風なものが必要なのであった。彼らはここで茶を飲み、ここで休息するほかに、ここで海水着を洗濯させたり、ここで潮はゆい体を清めたり、ここへ帽子や傘を預けたりするのである。海水着を持たない私にも持ち物を盗まれる恐れはあったので、私は海へ入るたびにその茶屋へ一切を脱ぎ捨てることにしていた。2、私がその掛け茶屋で先生を見た時は、先生がちょうど着物を脱いでこれから海へ入ろうとするところであった。私はその反対に濡れた体を風に吹かして水から上がってきた。二人の間には目を遮る幾多の黒い頭が動いていた。特別の事情のない限り、私はついに先生を見逃したかもしれなかった。それほど浜辺が混雑し、それほど私の頭が放漫であったにもかかわらず、私がすぐ先生を見つけ出したのは、先生が一人の西洋人を連れていたからである。その西洋人の優れて白い皮膚の色が、掛け茶屋へ入るや否やすぐ私の注意を引いた。純粋の日本の浴衣を着ていた彼は、それを将棋の上にすぽりと放り出したまま腕組みをして海の方を向いて立っていた。彼は我々の履く猿股一つのほか何物も肌につけていなかった。私にはそれが第一不思議だった。私はその2日前に由比ヶ浜まで行って砂の上にしゃがみながら長い間西洋人の海へ入る様子を眺めていた。今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。つまり心理学の森、今回3回目の放送はいかがでしたか？次回もぜひ聞いてくださいね。この番組ピフリネットにはですね、なんと Facebook とね、Twitter もあるんですよ。 Twitter はアットマークピフリネット、そして Facebook はですね facebook.com/pifri.net となっていますのでね、ぜひご覧いただいてね、フォローもしていただけると嬉しいです。私のね、個人的な Twitter や Facebook、そしてねアメブロなんかもありますのでね、ぜひピフリネットのね、ホームページ見ていただくとね、私の Twitter なんか載ってますので、こちらこちらもご覧いただいてフォローしていただけると嬉しいです。そして番組宛てのメッセージもお待ちしています。メールで送ってください。宛先は集まれアットマークピフリドットネットです。ぜひ、ね、朗読のコーナーで読んで、私に読んでほしいという、ね、文章などもね、ぜひ送っていただけたら嬉しいです。メールアドレスは atsumare@pfri.net でございます。次回ですね、この番組4回目の放送は12月7日から、配信スタートいたしますので、ぜひ次回の放送も聞いてください。この番組のパーソナリティは私まどかでした。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。